はい、それでは、黙示録の11章ですね、開いてください。今年初めの日曜の礼拝ですね、この11章から、始めていくことになりますけれども、黙示録ですね。先週昨年は黙示録の10章を見ました。で、午後の礼拝でこれ一節ずつ見ていきたいと思いますが、7節をお読みします。他にね、他の箇所も11章の中で読んでいきますけれども、まずは7節から見ていきます。2人が証言を終えると、底知れぬところから登ってくる獣が彼らと戦って勝ち、彼らを殺してしまう。こう言ってます。この2人ですね、この11章における中心人物が2人の証人になります。世界の人たちから憎まれ、嫌がられてですね、後で見るんですけど、彼らが殺された後もう野ざらしにして、みんなでお祝いをするというですね、ほどもう煙たがられた者たちなんですが、イエス様の証を忠実に行って、そしてなんと殺されたけれどもよみがえるという、こういう話があるわけなんですね。ところで、この全然話違いますね、世の中のお話ですけれども、少し長く生きてるとですね、人生、以前は当たり前にされていたことが、今ではとんでもない非常識になっているっていうことがあるんですよね。ドラマでもね、なんだっけ、昭和の人がタイムスリップして、いつの間にか、なんだっけあれ、令和に来てですね、不適切にも程があるだけか、ね、昭和が、キーワードに今なってるかもしれませんけれども、私も昭和の人間なのでよく覚えてます。ちっちゃな時に、当たり前だったことがですね、今はやばい、ちょっと法にも触れるようなものがいくらでもありますよね。例えば今 YouTube の時代なので、志村けんのね、コントは、たくさん見ることができるわけですけれども、ビーチにですね、この志村けんと加藤茶がいて、女の人を見て、ニヤニヤしてるわけですよ。それ自体もですね、子供たちが見ているのに大丈夫なのかなっていうのが多いんですけれども、で、黒人のですね、お姉さんがね、ここにいたわけですよね。そしたらね、とかって、もうすごい、もうみたいな、そのブスなお姉ちゃんみたいな、そういう同じレベルでやってるわけなんですね、黒人の。今ですこそね、本当に黒人の人かっこいいとかって若い人たち言いますけれども、これを今普通のテレビで流したら、それこそ人種差別で、もうレイシストで終わっちゃいますよね。ボツですよ。で、こういうこと、他にもセクハラとかですね、今のセクハラよりももう本当にセクハラ、もうやばいというのとか、あとは喫煙、覚えてます、私ね、グアムに行った時ね、妻と一緒にね、この煙が見えたんですよね。で、まだ私が、あの時はね、仕事したから20代ですから、前半ですから、タバコ吸ってた人いたね、ものすごい厳しく、客室乗務員の方がね、もう厳重にっていう感じでね、信じられないでしょうね、今ではタバコ吸ってるとか、飛行機の中でですよ、病院の中でも吸ってましたからね、昔は。昭和の時代ですよ。昭和の時代であっては、今だって考えられないことって結構、ググると出てきますけれども、で、逆もしんなりだと思うんですね。これ当たり前なのに、で、これ正しいことなのにというのが、いかに悪いことをしているのかっていうふうになるので、みんなもそれを言えなくなっているっていうものも数多いですよね。いわゆるポリコレとか言われますけれども、すごく単純なもの、男女が結婚をし子供を産む、どうですかですね。で、教会の中で、その男女が、結婚をする、若い子が、結婚、若くなくてもいいですよ別に、結婚してですね、 で、子供が生まれるということを祝福する。で、これはもちろん聖書の教えでもあります。創世記の初めに神が祝福して産めよ増えよと言われて、ところがですね、これが独身の人とか子供が生まれない人とか性的少数派、少数派、言いづらいね、性的少数派、まあ、いわゆる LGBT ですよね。で、不妊の夫婦への、ね、差別だと。多様性の時代ですから、今は気をつけなければいけません。いや、これ世の中の話だと思ったら教会の人も話してるのを私読んじゃったんですよ。で、私は子供いませんと私思わずコメントで書きました。でも絶対祝福しますって。何言ってるんですかと。そんなの妬みでしかないと。妬みに対して配慮する必要ありません。まあ、そういう話をバシッと書きました。子供がいない夫婦としてね、いや、配慮する必要全くありませんと。喜ぶ人と共に喜びなさいってね、第一コリントの12章に書いてるじゃないですか。で、悲しむ人と一緒に悲しんで、傷んでる人と一緒に悲しんで、もちろんそうですよ、ね、で、子供はなかなかできないで不妊治療してる方々に、その人に寄り添うのも当然ですけど、子供ができることも喜べばいいんですよ。というこの聖書にも書かれている善とされているもの、また光とされているものを悪であるということを、イザヤも古今東西同じだったんですよ。昔も同じだったんですよ。イザヤもそのことを予言して、5章の20節で、悪を善、善を悪という者たち、彼らは闇を光、光を闇とし、苦みを甘み、甘みを苦みとすると、ですね。このようにイザヤは主にあって咎みました。叱責しました。悪を悪というとき、善を善だと言い続けると角が立ちます。ですね。で、角は立つだけではなくて、奇人変人に思われます。変なやつに思われます。そしてひどければ社会的な制裁、法的な制裁までも受けることさえ覚悟しなければいけない時代に今いるわけなんですね。まあ、これは一つの例です。で、二人の証人はまさに世界の人たちから消えてほしいと思うほど憎まれた中で、そのままを語っていったということなんですね。で、背景ですね、この11章の背景ですけど、これね、今から見ても将来の話なんですですね。将来にエルサレムに神殿が建てられます。今神殿の場所は、今首振ってくださった方ありますけれども、ないんですよね。そこに代わりに岩のドーム、エルサレム行くともう象徴的なのは、あの黄金に輝いた、あの黄金のドームとかって、あれ実際岩のドームって言いますね。なんで岩かっていうのは皆さんご存知ですか。そこ、あのね、あのそこの山にアブラハムがイサクを捧げた、その岩が見えるところなんですよね。モリア山ですね。で、そこをドームにしてですね、そしてそこからムハンマドが昇天したという、なんかそのコーランにある、コーランにはないんだ実際は、ずっと後になって、なんかそういうふうになって言い伝えになって書かれてないんですよね。まあ、でもそういうふうに言われています。で、ないんですよ。でも神殿が再び建てられるということになるわけなんですですか。でですね、霊的にはではどうかというと、全然建て直されていないエルサレムの姿が11章のこの読み進める次の節ですね、8節にあり、この都はですね、後半見ると、霊的な理解ではソドムやエジプトと呼ばれ、そこで彼らの主も十字架にかけられたのであると。なんと ここでエルサレムのことをこともあろうにって、でも神様の言葉ですから、こともあろうにっていう言葉使っちゃいけないんですけれども、ソドムとエジプトってこう言ってるわけですよ。あのソドムですよ、不自然な形で、このもう性的に乱れてですね、そしてもう社会的にももう本当に腐りきっていたあのソドム、そして裁かれたソドム、またエジプトですね、富の誘惑があり、この世を象徴している、この世の富と栄光に満ちていたエジプトと何ら変わらない状態だったと。物理的には生贄も捧げ、神様に仕えているように見えても、実際はそれからかけ離れていたんだと、まあ、いう問題で、これを実はイザヤが予言をしている一章に、イザヤ書の一章にゴモラとかソドムとエルサレムが呼ばれている箇所があるんです。で、このイザヤ書だけじゃなくて、実は預言者たちが数多く予言している大きなトピックの一つが、形骸化している、この礼拝が形だけになっているということなんですよね。で、昨年で私たち水曜日の学びでイザヤ書は全部終わりました。で、最後の章66章の一節にこう書いてあります。一節と二節ですけれども、主はこう言われる、天は私の王座、地は私の足台、あなた方が私のために建てる家は一体どこにあるのか、私の安息の場は一体どこにあるのか、これらすべては私の手が作った、それでこれらすべては存在するのだ。主の言葉、私が目を留めるもの、それは貧しいもの、霊の砕かれたもの、私の言葉におののくものだと。わかります？この天が私の王座、地が私の足台って言ってるのは、そのソロモンも言った言葉ですけれども、その神殿が建てられてそこに主がおられるって、そうなんだけど、そこにその建物があるから、ね、安心なんだと、主がおられるじゃないでしょ、うん、だから私はもう天と地よりも大きい存在なんだっていうことなんですよ。そして大事なことは、私の言葉、主の言葉に目を留めるもの、貧しいもの、霊の砕かれたもの、神の言葉におののくものこそが大事なんだと。で、このように言っているわけですね。私たちキリスト教会もですね、そのいわゆる儀式、まあプロテスタントの教会はかなり簡略化されてますけれども、それでもですね、人間の心っていうのは変わらないで、その熱心そうに見えるですね、一生懸命お祈りしてるとか、聖書を一生懸命読んでるとか、あと祈る言葉がとっても綺麗だとかね、奉仕をいろいろやってるとか、いろいろこの人は立派なクリスチャンであるという、なんかこう、なんか見かけってあるじゃないですか。でも実は教会活動から離れると、クリスチャンとは全く異なるようなことを行っているっていうですね、十分あるあるわけ、今だったらあるあるわけですよ、ね、で、そこで主が2人の証人を立てられているわけなんですね。だから彼らのしていることが間違いだということを明らかに語っていた、明らかにしていた証人だということです。で、4節見ると11章ね、彼らは地を治める主の御前に立っている2本のオリーブの木、また2つの燭台であるとあります。で、これだけ読むとね、さっぱりわからないですけれども、いつもお話ししてますように、これは、旧約聖書、ヘブライ語の聖書のですね、この予言の中にあるわけです。4章ですね、皆さん4章、実は身近な御言葉があるんですよね。皆さん主法1ページ目見てないでしょう。これずっと変わってないんですよね。どこですか？これエゼキエルの4章の6節ですよ、ね、で、その4章を見ますと、メノラと まあ、ヘブル語では言いますけれども、燭台ですね。燭台です。光を灯す台です。ですね。で、7つの枝が出ていますね。この、あの前の支柱がこうあって、そこに、この3本の枝があるんですね。このオリーブじゃないな、あれはアーモンドのあれかなにかたどってるわけですよね。でこうあって、で7つこの先のところに、この油を受けるですね、灯し火皿があるわけですよ。7つで、通常は幕屋とか神殿で祭司が絶えずその灯し火が消えないように油を注ぐわけなんです。ところがこの幻では背後に2本のオリーブの木があって、それぞれ管が7つ出ていて、その7つの灯し火皿にそのままオリーブ油が流れているわけなんです。でこれ一体何なのかということで、御使いが解き明かして、6節と7節ですよね。これはゼルバベルへの主の言葉だ。権力によらず、能力によらず、私の霊によってと万軍の主は言われる。大いなる山よ、お前は何者か。お前はゼルバベルの前で平らにされる。彼が頭石を運び出せば、恵みあれ、これに恵みあれと叫び声が上がるということで、ゼルバベルに対する言葉だとあります。総督別ゼルバベル、エズラ記に、を読みますと、このエズラ、あのゼルバベルと、あともう一人ヨシュアですねが出てきます。でこれ二人とも、指導者ですね。時は、このバビロンに捕らえ移された、ユダヤ人たちが70年を経て、このペルシアの王キュロスの、命令によって解放されて、エルサレムに神殿を建てなさいと命じられた、あの時のことですね。で行ったはいいものの、まあ、困難を極めていたわけなんです。まずは反対運動がその周囲の住民から起こり、中断して、そしたら預言者が2人出てきたわけです。ハガイと、そしてゼカリアですね。でその彼らの予言によって、彼らは主の言葉を恐れて、そして神の宮建設を再開させたわけなんです。そしてそこでも、でももうソロモンの時のあの神殿が崩れてですね、いて、その建物がもう途方もないわけなんですよ。これ本当に霊的に、さっきも歌いましたが、私たちもキリストの名によってこの教会として集まっている、これが立て上げられていく、キリストの御丈のまで立て上げられていくっていうのは、ある意味で途方もない、働きだと思うんですよね。でこれがある中で、あのこの燭台の幻を神が見せて、そして権力によらず、能力によらず、私の霊によってと、こういう精霊の働きが、この油が精霊の働きを示していて、私たちの力ではなくて、もう本当にこの尽きることなく恵みが流れ出るということを表しているわけなんですよ。でこのね、ちょっと私ね、役がねあまり好きじゃないんですね。この権力っていうのは実は軍事力です。で能力の方が政治力っていうかな、いろんな人間的な力なんですよね。で、あの軍事力必要ですよ。だって周りからこの脅されてますからね、うん、そしてあの能力っていうのは、この政治的な、またはいろんな他 あの力ですね、とっても必要ですけれども、しかし私の霊によってと、皆さんも感じますよね。これさえあればっていうのはないですか、ね、ありますよね皆さんね、これさえあれば。だから日本人ね、クリスチャン少ないから、もう天皇陛下がクリスチャンになってね、もう天皇家がバーンとね、これ全員クリスチャンになったら、なんか国民的にクリスチャンになってくれないかなとかね、なんかまあ、実際ね、皇族の方々イエス様信じていただけたらなっていうのはありますけれども、まあ、それは今霊的な話としてねありますけれども、今言ったような話とかさ、あとは経済的なことはもうね、いつもつきまとうじゃないですか。 かし私の霊によってです。私の霊によって、今でも思い出しますね。去年あの日系のアメリカ人の兄弟がね、あの来てくれてね、でここで証ししてくれましたよね。同じアメリカ人なんで、あの彼はアメリカ人なんですけども、あの父がもう完全日本人で、もう本当日本人の顔してますよね。であっちでもやっぱり日本人すごい本当に大変なんだっていうのはね。でも本当に固くなったけども、死にそうになっていたら蘇生されて少し生きてて、その間にイエス様を信じるかって言ったら信じると言って2日後に天に召されて、でそこで権力によらず能力によらず私の霊によってと。で実は彼は いつも行っているレストランのそのウェイトレスの方にがクリスチャンで、ね、ずっと証し、あのこの伝道を受けていたと。いろんな困難はあっても、御霊が働くときにはもう今までの困難一体何だったのっていう、なんか言うぐらい大きな山が平らになるということ、この恵みを経験するわけ。自分たち何もやってないよっていうぐらい、もう恵みを経験するわけなんです。でその2人がですね、この、ゼルバベルとヨシュアが、これゼカリアの4章の14節見ますと、これオリーブの木をは実はこの2人を、表していまして、これらは14節ね、4章の14節に、これらは全地の主のそばに立つ2人の油注がれたものだってやってます。で、ね、これ直訳がね、油の子たちって書いてある。油の子たちってすごいね、おいいなと思いましたね。このつまり彼らに恵みがあるということなんです。あの聖霊の働きと恵みってすごく近いんです。これもギリシャ語見たら簡単なんです。カリスっていうのね、カリスっていうのが恵みなんです。でカリスマが賜物、聖霊の賜物のことです。だから恵みが具体的に現れるっていうのがこの聖霊の賜物の働きなんですよね。まあさっき言ってる教会ってね、あのね、どうしてもね自分たちの頑張りの方を求めちゃうんだよね。だから聖霊の働きでさえさ、一生懸命祈れば聖霊に満たされますよとかね、なんか一生懸命わーとかって、でなんかあの威厳が与えられてない人は、それはまだ努力が足りないからだとかね、あの何でもね、やっぱ頑張りになっていっちゃうんですよね。でもそれは定義から間違ってます。定義から間違ってます。私たちがどうしようもないところをね、本当に聖霊に触れられて癒されていくとか解決されていくっていうね、これが聖霊の賜物で、それに用いられるのがこの油なんですね。油がそうなんです。でもともとこの祭司にこの油注がれるっていう、そこからメシで、それから油注がれた方っていうのはメシアになっていくんですよね。その名前として、あの称号として、それがギリシャ語でキリストなわけなんですよね。でこうやって恵みがあるのだっていうことなんです。でね、私もあの今回の学びで初めて知ったんですけど、先ほどのね講読文52編かな、あの朗読した時に、私は神の家にあるオリーブの木の枝であると、で常しえに恵みにより頼むって書いてあるんです。でこのオリーブの木っていうのはこの恵みをね表してるんですよ。で神の家のそばにあってこの恵みを表していて、そのこの52編の、背景はドエグというエドム人のことなんですね。これね、あの祭司の家に、あのこのダビデがサウルの手から逃げて初めて行った時に、でそこで、この剣をもらって、またはパンをですねこうもらった時に、ちょうど来てたドエグっていう人がいたんです。で彼はサウルについていた人なんですけれども、でそれが彼が告げ口をして、サウルがあのこの、その祭司の家をですね、祭司の人たちをこの咎めたんです。で私たち何も知らなかったと言った時に、殺せってサウルが言ったんですね。でもサウルの家来たちは、主に油注がれた方々をですね、主の祭司ですよ、いや手出せないですよ、でもドエグは出したんです。でエドム人っていうのがこれ大事で、ね、そういう神に油注がれたものに対して、神のものに対しても徹底的に憎んでった、真逆のことをやってたんですね。 神を呪うものは呪われるわ、彼らを呪うものは呪われるわけじゃないですか。アブラハムのに神が言われたようにね。でそれをあえてやっていたわけで、それに対してダビデはその後虐殺したんですよね、ドエグが。でそして一人だけ祭司、残った祭司が逃げてきて、祭司の子がね、逃げてきて、ずっとダビデと共に動いていったといういきさつがあって、でそこでダビデがそんな中にあっても神の恵みがあるのだってこう信仰を持って断言しているところがこの52編なんですね。52編です。で、悪しき者は滅びると。いや、これ励まされますね。困難があるでしょ、反対があるでしょ、ね、嫌なこといろいろあるよね。ある中で、でも神の恵みがあるのだって告白するんですよ。で、ダビデの生涯っていうのはこの恵みが流れて、油注がれてる恵みが流れていて、いろんな困難があるのに、いつの間にかその恵みの働きの方が多くて、第一歴代史を見るとですね、この御霊に示されて、このダビデの逃げてるダビデについてくる人がどんどん現れるんですよね。でそしてまずはユダの方でヘブロンでこの王となって、それから統一されてですね、エルサレムでも即位したという流れになっている。これがこの2人の証人の背景になっていて、ソドモやエジプトのような霊的な悪い状態にあったエルサレムの中で、後々この11章を読んでいくとですね、人々が神を崇めるというふうに書いてあります。このような恵みがあったわけなんです。ではね、11章に戻って5節と6節を読みしますね。もし誰かが彼らに害を加えようとするなら、彼らの口から火が出て敵を焼き尽くす。もし誰かが彼らに害を加えようとするなら、必ずこのように殺される。この2人は予言をしている期間、雨が降らないように天を閉じる権威を持っている。また水を地に変える権威、さらに思うままに何度でもあらゆる災害で地を打つ権威を持っているということですけれども、ここの彼らのしていることって思い出す人2人いるんですよね。1人はエリアです。でもう1人はモーセです。なんでエリアかって言ったら、火が口から出て敵を焼き尽くすと。でエリアがカルメル山にいた時かな、あれカルメル山かな、ちょっと忘れましたけれども、第二歴代、列王記の、この一章を見ますとですね、こうエリアを捕まえに王から使わされた人たちが来るんですけれども、火が降ると言ったら火が降ったんです。これ3度目があって、3度目の人が、3度目の正直じゃないけれども、すいませんってね、もうで、うん、どうかご勘弁をみたいな感じになって、でそれでエリアが本当王のところに行ったわけですよ。でですね、あと雨が降らないように天を閉じる権、これもそうでしょ、もう完璧にアハブ王に対して、3年半雨が降らないように。でこれエリアですよね。でモーセは水を地に変える権威ですよですね。でどちらも自分に害を加えようとする者が逆に災いを受けていくというですね、このもうとっても似ています。午後に説明しますけれども、エリア本人じゃないかなと私は思いますけれども、それ午後に譲ります。午後に説明します。でエリアの名前ってね、すごく単純なんです。主こそ神という意味です。すっごい単純な真理を明かししてたんですね、イスラエルのために。なぜかって言ったら、その時アハブ王がシドンにあるバール神を持ち込んで、イスラエルの人たちがバールを拝んでいって、バールの預言者は多くいたんですけど、主の預言者が非常に少なかった。その中で主こそ神だという当たり前のことを当たり前に話していったというのが彼の特徴です。だからエリアはあえてあのような激しい人になったのではないんですね。皆がおかしくなっていて、その中にあってこっちが真理だと、こっちが義だと、正しいんだと、 宣言したに過ぎないわけなんです。証ってこういうことなんですね。キリストが主だということは自明、自明っていうのは明らか、もうおのずと明らかなわけです。すべては神によって作られ支配されていて、神に至り、キリストが神の御子だということです。だからそれ押し付けることではなくて、もう事実そうなんですね。人々に押し付けるわけではないです。だからなんていうかな、なんか他の人に信じ込ませるっていうようなものではなくて、聖霊の働きによってもう真理を真理として、この気づくようにしていくっていうことなんですよね。でですね、いろんな、どんなに違う人、むしろどんなに違うと思ってたり感じたりする人がいたとしても、でもイエス様が主ですからっていう、これが証なんです。証だから証言で、見たこと聞いたことを言い表していく、確信を持っていることを言い表していくわけなんです。でもちろん聞いている本人たちは押し付けだと感じますよ。けれども押し付けている真理と正義を押さえつけている方がは相手なんですよね。相手が押さえつけているだけなんです。なので証人というのは、大多数の人が左を向いてたとしても、それでも右を向いているような、そういう存在です。この2人の証人が全世界の人に憎まれるわけですけれども、それでもまっすぐに彼らは生きたわけです。エリアもそうでした。エリアはね、自分しか主の預言者はいないと言ったら、実はもっといたんですよね。それは後で話すんですよ、神様が。けれどもやっぱり少なかったというのは事実です。それ第一列王の18章の22節に、私一人が主の預言者として残っているバールの預言者は450人だと。なので日本語で多勢に無勢ありますよね。それ脱しなきゃいけない。そこの考えから私たちは脱しなければいけないということなんですね。で、彼が証しを続けていくと、彼についてくる人がいました。エリシャです。主はエリシャの強い願いがあって、でその願い通りにしたんですね。それはね、エリアの霊の2倍を分けまえほしいと。2倍っすよ。これ何言ってるかというと、エリアに働いていた御霊の働きの2倍が欲しいと。皆さんね、貪欲になってくださいですね。霊的なことについては貪欲になってください。大胆になってください。私なんてダメなんです。いや、いいですよ、ダメって思って。もうね、そんなことね、確認するんですよ。ダメだから。そのダメな自分を用いる神がすごいんですよ。これを神がしたいわけなんです。なので、ダメだから用いられない、逆です。ダメだから用いられるんです。雨ですか？雨ですね。はい。で、ずうずうしくなってください。でですね、エリシャはそれを願ったら、事実、このね、興味深いんですよ。第一列王記のエリアの働きから、この第2の列王記でね、最後はエリアがいなくなるわけですね。で、エリシャの働きに変わるわけですよ。で、見るとね、ほんと2倍なんですよね。で、しかも、エリアはこの裁きとか火とかっていう感じだけど、エリシャはこう命と恵みっていうかな、この命のこの働きで、本当に印不思議が多くなるわけなんですよね。でね、大事なのは何言いたかったかっていうと、エリアのように本当に身が見えないような働きですね。だからバウルから立ち返って、主に立ち返ると、最終的にエフという人が宗教改革を行って、バウル神がこの根絶されたわけなんですよね。でも自分が生きていた時は何にもなかったわけです。ところがエリシャという後継者が与えられた。そしてその恵みの働きは広がっていったわけで、このがね、証なんですよ。だから私たちが証を立てるときに、 もう全くその効果が見えないというか、わからないということあると思うんですよね。しかし必ず実が結ばれます。だって自分が信じた時、または他の人が信じたということを、ね、聞いてわかるのは、いやあの人が実はクリスチャンで友達でっていうの多いじゃないっていうか、それですよね、ほとんどが。そして本人はその人がクリスチャンになったのを見なくても、後で見ることになるっていうのはもう本当に多いですね。本当にクリスチャンの友達とか、あとは親とか多いですね。あの世の中でもね、有名な人、有名人でクリスチャン多いですよ。だからこの人嫌いだなと思って、あこの人に祈んなきゃなって途中で変わるんですけど、あの悔い改めさせられるんだよね。この人変な人だなと思ったらね、お母さんがクリスチャンだってね、ああ死を許しくださいって、この人も愛されてるんだって分かるわけですよ。でこうやって証って広がっていきます。でこうやって、これエリアですね。次モーセの証ってどういう証かっていうのをね、ちょっとまた振り返ってみたいんですけれども、モーセとアロンがファラオに行った時に、ファラオがですね、出エジプト記の5章の2節でこう言ったんですね。主とは何者か、私がその声を聞いてイスラエルを去らせなければならないとは、私は主を知らない、イスラエルは去らせないって言ったんです。主とは何者かっていうところから始まったんです。で結論から言うとですね、ファラオって心が高ぶってたんですね。自分の上に、王である自分の上に神がいてはならないわけです。で事実ファラオは神として崇められてたわけです。でそれで彼の心は強情になって直しようがない状態になっていたので、証を立てる時にその証に触れられた人たちは、自分が自分を神とみなしている高ぶりがあらわにされちゃうんですよね。暴露されちゃうんです。でこのファラオと同じようにクリスチャンを罵っている人でね、私もうそれをされたことありますね。結構多くの人がそれ 見ました。 X 上でされたので、で結果的にどうなったかって言ったら、もう別にクリスチャン、クリスチャンじゃない問わず、クリスチャンっていうよりもクリスチャンじゃない人が問わずね、いやこの人のプライドすごいよねっていう、暴露されちゃったんですよね。この人自分のこと神だと思ってるのか。その時に僕だからもうそうされた直後に祈ったんですよ。あこれとんでもないこと起こるなって。いやここまで罵ったら多分この人がの心の状態が明らかにされるだろうなと思ったんですよ。だから自分がやられたっていうよりも、だってクリスチャンだっていうことで罵られてるから、狂信的だってみたいな感じで、あ絶対何かあると思いましたね。霊的なことだと思ったんですよ、自分のことよりも。で自分はもうまっすぐにずっと語り続ける必要があるなと思ったんですね。でこれは今一つの例で私お話ししましたが、証を立てると結局相手が自分の高ぶり、自分が神だと思ってしまっている部分がどんどんどんどん明らかにされて、そしてファラオが自分がそうやって持っているプライドをに頼っているものがいくつもあって、エジプトはそれを神々として拝んでいたわけです。ナイル川、あとはその例えば空も神だし、牛も神だしですね、あのあそこに出ているすべてカエルも神だったし、でこういう豊かさを表しているもの、これを全部神々として拝まれているものに一つ一つ神じゃないという証を立てていったんです。血に変わってカエルが出てきて、そのカエルが苦しめて、そしてもう全部あれ、あの牛が疫病になって死んでってってですね。でこれ全部、それを全部頼りにしているものも、だから証を立てると自分が頼りにしていて、自分はもうあの何でもできるんだみたいに考えている、その頼りにしているものも全部取り除かれていくわけですよ。頼りにならないことが明らかにされていくわけなんです。そしてモーセの証は最終的に民を解放することになります。ファラオの力を弱くさせてご自分の民を連れ出すことになるわけです。 で、このように証を立てていくと、堅苦なな人たちはますます堅苦なさとその高ぶりが明らかにされますが、その中にあっても神の民として選ばれている人たちが本当に救われていくということが起こるわけです。で、パウロはですね、迫害を受けた、彼も同じように迫害を受けましたが、第二コリントの2章の15節で、15節と16節でこのように話しています。私たちは救われる人々の中でも、滅びる人々の中でも、神に捧げられたかぐわしいキリストの香りなのです。救われた人の中でも、滅ぶ人たちの中でもって言ってるんですね。滅びる人々にとっては死から出て死に至らせる香りであり、救われる人々にとっては命から出て命に至らせる香りです。このような務めにふさわしい人は一体誰でしょうか。これ恵みによってだっていう話で、だから証を立てていくと、救われる人は救われていくんですよ。そして滅びる人は本当に滅びに至っちゃうんですよ。はっきり分かれちゃうってことです。で、これ滅びる人が滅びに至るっていうのを見るのが、ね、これ嫌なんだよね。辛いんだよ。でも全ての人は救われることを神は願っているけども、全ての人が救われるわけではないってことはイエス様が言われた通りで、そのね、そっちの方を見るのは辛いですよ。しかしそのような証なんですね。私たちはそういう使命を受け取っています。でもね、あの、だからといって諦めないですよ。あの、今堅苦ない人ね自分で定めないですよ。定めてるのは神様だからね。で、本部に戻るとこの7節ね、彼ら殺されちゃうんです。え、なんだよ、殺されんのかよと思うじゃないですか。しかし大事な言葉があります。2人が証言を終えるとって言ってるんです。まあ、この期間があって、その3年半なんですけども、終えるとって言って、終えたら、つまり使命が果たされたので、もう殺されて OK だったんですよ。逆に言うと、使命が果たされる時が来るまでは守られたんです。だから彼らに害を、2人に害を加えようと思ったら、自分、その害を加えようと思っているものが災いを受けていくわけで、守られてて、もう破壊しようがなかったわけです。ところが終えたら、この、まあ、死んだということなんですね。このように地上に置かれている時に使命があり、その使命を果たしている時は神に守られ、そして自分は殉教するなり、または普通に死んでいくなり、わかんないですけれども、その使命を果たした後で、まあ、この取られるということもあり得るわけです。で、パウロはピリピ人への手紙で、初めにこの、まあ、軟禁、あれですね、捕らえられていた時にローマで、まあ、その時に書いたわけですけれども、もしかしたら殺されるかもしれない、分かんなかった時、一章の23節でこう言ってますね。ピリピ書の、私はその2つのことの間で板挟みとなっています。私の願いは世を去ってキリストと共にいることです。その方がはるかに望ましいのです。しかしこの肉体にとどまることがあなた方のためにはもっと必要ですと。だから、自分が世を去る、つまり殺される、殉教する方がよっぽどいいんだと、主と共にいることになるからと。けれども、一緒にいることによって、あなた方と共にいるというより、また働き、教会の立て上げをすることはできるという、また伝道することはできるという、そういうことで、このとどまることの方がもっと必要だというこの使命を抱いていたわけなんです。でね、イエス様ご自身がこういう生き方をされたんです。ヨハネの福音書を読むとですね、興味深い言葉が、この何回か出てくる、私の時っていう言葉が出るんですよ。で、この私の時っていうのをこれずっとこれね、注目して見ていくと面白いんですよね。まずね、イエス様は最初の印だってね、こうヨハネが証言したのが、あのカナでしょ。で、カナの婚礼で、あのマリアに対して、2章の4節で、女の方、あなたは私と何の関係がありますか、私の時はまだ来ていませんって言ったんです。で、この私の時っていうのはメシアとして公に現れる時みたいな感じなんですよね、意味合いとして。で、まだ来てないと。で、このようにイエス様が言われて、で、この7章で肉の兄弟、半兄弟いるじゃないですか、にね、あのね、あなたがね、自分の教えてることをね、本当に公に表すために、行ったらいいですよとね、そう、私は行きませんって言ったけど、内々に行ったのよ、内密で行ったんですよね。うん。で、その時にね、 私の時はまだ来ていないってこう言って、そして実際に行った時に結構ね捕らえようとした人たちがもういたんですけども、7章の30節見ますと、誰もイエスに手をかける者はいなかった、イエスの時がまだ来ていなかったからであると。で守られているんですよ。でも時は来たってイエス様言った時があって、それはエルサレムに最後の週入場された時、中に入られた時ですね。あ、ちなみに入場という言葉は入るに場所じゃなくて入るに城の方ね、うん、入場ね、うん、で12章の23節で人の子が栄光を受ける時が来ましたと。そして27節で今私の心は騒いでいる、何と言おうか、父よこの時から私をお救いくださいと言おうか、いやこのためにこそ私はこの時に至ったのですと。もちろんこれは十字架につけられる時、これを過ぎ去らせてください、いやこの時のために私は来たのだと。皆さんも分かると思う、イエス様のお気持ちがね、これは去ってほしいんだけど、いや私がこの世に現れたのは、赤ん坊として肉体を持って現れたのはこの肉体において罪を受け取る時なんだとですね。処刑される時、そのために私は来たんだと。でこの時と言って、それでこの時においてイエス様は死なれたわけです。そして蘇られたわけです。主はね、私が御心を行うときには必ず共にいてくださいます。その御心が大事ですよね。結構私クリスチャンになったばっかりのときはマタイのね福音書の一番最後、主は一緒にいますよっていうね、まあ、すごい素晴らしい言葉あるでしょ。こう言ってますよね、私があなた方に命じておいた全てのことを守るように教えなさい、見よ私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいますと。でこれ励ましになったんですけど、この励ましの御言葉集とか、ね、なんかあるでしょう、ね、だけどこれよく読むと、今読んだようにあなた方に命じておいた全てのことを守るように教えなさい、これ特に全ての国々の人を弟子としなさいという宣教命令ですね。でこれについてこの神イエス様がこうしなさいと命じたことを守るように教えてるにあたって、世の終わりまでいつもあなた方と共にいると。だから御心を行っている時には必ず主が共にいて守ってくださいますよということなんですよね。でパウロの働きですね、使徒の働きを見ると、このパウロが何度となく殺されそうになってますけれども、主が共にいるという、言葉が、必ず出てきます。で例えば使徒の23章の11節で、その夜主がパウロのそばに立って勇気を出しなさい、あなたはエルサレムで私のことを証ししたようにローマでも証しをしなければならないと。で彼は証しをしたわけです。エルサレムで暴動が起こって死にそうになりましたが、でもそばにいてくださった。でその後で彼は囚人として、他の囚人と共に船に乗ったわけですね。100人隊長ですね連れられて、でそうなんなったんだけども、だけど助かるんですよ。で主の神の使いが私のそばにいてて、これ神のイエス様の話ですよね、ちょっとほら全然もうイエス様のことを知らないユダヤ人じゃない人もそこにいるから、それ神の使いって言ったんだと思うんですよ。でそばにいてね、大丈夫だと、紙一本落ちることはないと。でこのようにでね、マルタ島に着いたんですよ。でマルタ島に着いて焚き火したんだよね。焚き火したらあったかいから、これマムシかなんかが出てきたわけでしょ、ヘビが。で噛まれたんですよ。で最初はね、噛まれた後にこの人相当呪われてるなと、神にね。で今度は全然毒が回ってるような感じじゃなくて全然平気だから、この人神だってそういうふうに言われたわけですけれども、これイエス様言った通りなんですよね。覚えてます、マルコ16章の18節で、その手で蛇をつかみ、たとえ毒を飲んでも決して害を受けず、病人に手を置けば癒されますってこう言ったんですよ。だから神の御心を行っている時に、命令に従っている時にね、こういうこと起こるんですよ。 でね、なんかこういうの主を試してはならないっていうのと一緒にね、合わせて見なきゃいけないわけね。変なことになるからで、結構そっちの方でなんか印が欲しいな、奇跡が欲しいなと思ってさ、なんかさ、そっちばっかり求める。いや、そういう話じゃないんですよね。でこういうのはよく聞く。私も海外の宣教師の経験がある、宣教の経験がありますので、もうその宣教師のね、あるある話ってたくさんあるあるなんですよ。例えばタイの宣教師がボウフラがある、こう浮かんでるね、この水でも水がないから飲まざるを得なくて飲んで大丈夫だったって。で私とタエコも、まあ、国名は言わないですね。今録画してるから、録音してるからね、言わないですけど、1年間毎日飲んでたものに毒があったんすよ。もう今見てくださいよ、まだ残ってるはずなんですよ、この中に。それ出ないっていう話だから、その物質は。どうですか、大丈夫でしょね、え、威張ってんじゃなくて、やだよそういう経験。主は守ってくださるんですよ、守ってくださるんですよ。でもそのパウロをしても、2度目の皇帝ネロの前に立つ時は殺されたんですね。じゃあ主は共におられないのかって、いや違うんですよ。テモテの第2の手紙がその死刑にされる、その2度目にこのローマ、その時はね、今のローマに行ってもあるんですけども、この、彼が、幽閉されていたところはもう悲惨ですね、悲惨なところです。いつか行ってみたいですね、私も。ローマにありますけれども、でそこでね、彼は定められている時を話すんですよ。4章の6節から8節をお読みしますね。第2テモテの、私はすでに注ぎの捧げ物となっています。私が世を去る時が来ました。私は勇敢に戦い抜き、走るべき道のりを走り終え、信仰を守り通しました。あとは義の栄冠が私のために用意されているだけです。その日には正しい裁き主である主が、それを私に授けてくださいます。私だけでなくて、主の現れをしたい求める人には誰でも授けてくださるのですと。このように時が定められてて、私たちが証の使命を果たすように神様が命じておられて、主は必ず共にいてくださり、どんなことがあっても必ず救い出してくださいます。で、救い出されない時っていうのはもう使命を果たしたわけなんです、ですね、うん。あともう一つ大事なのは、飯をだから皆さん知ってますかと。まあ、チャックはよく言うんですね、挨拶で、パウロの手紙の挨拶で、神の御心によって使徒となったパウロからと。じゃあ皆さん、神の御心によってどこでもいいです、神様の召しておられるところ、神の御心によって主婦となった何々からとかね、使命がそれぞれに与えられていて、その召しを知っているかという、そしてその飯をつかみ取って、そのために賢く今の時を使っているか、活用しているか、最大限にして使っているかと。もしかしたらそれがある時だけのためかもしれない、まあ、それがエステル記ですね。エステルに対してモルデカイが言った言葉、4章の14節で、あなたがこの王国に来たのはもしかするとこのような時のためかも知れないということなんですよ。この使命を果たすために私がいるかもしれないと。で、事実エステルは王のところに、呼ばれてもいないのに行ってですね、本当は死ぬかもしれない、でも釈放を出されて助かって、エステルは事実この時のために、なんかよくわかんないけども、王に気に入られたわけですよね。で、世界帝国のお嫁さんになったわけですよ。すごいことですよね。でもそれは何か豊かな生活とか、何かその金持ちの生活とか、その高い地位とか、そういう話じゃなくて、ユダヤ人を救うためだったっていうね。で、皆さんにも一人一人使命があるわけです。その使命のために生きてるわけです。そしてたとえそれが風当たりが強くても、もうずうずうしくやってください。 エゼキエルもね、この黄岩石のようにってね、あっちが心が固くなったら、お前のね顔はねもっと固くするからってね言ってくれてるんですよ。ねえ、こうなんかあの、そうですよ。なんだっけ、あのこれなんかあの半導体かなんか忘れたけど、なんかこれやるときにさ、この加工するときってあのダイヤモンド使ってるのかな確か。もっと硬い石使うわけでしょ。相手が硬いんだらもっと硬くしてあげるからって言うのが、いや本当にそう言ってるの、エゼキエルで。ね、で私たちも心臓に毛が生えるように祈っていきましょう祈っていきましょうね、変だけど顔が硬くなるように、ずうずうしくなるように、まっすぐに、絶対恵みがあります。主の恵みはいつまでもあります。その恵みは闇に負けることは絶対なくて、むしろ恵みの支配、命の支配ですね。それを神は約束してくださっています。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。このようにして私たちにあなたの励ましの言葉を与えてくださり感謝します。本当に主よ、私たちに模範、信仰の模範、もちろん信仰の模範、最大の模範はイエス様ご自身で、イエス様は使命を果たすために本当に十字架ものともせずに十字架に向かわれました。主よ、同じように、あとはこのモーセやエリアのこの本当に信仰の証人が雲のように私たちを取り囲んでいるのですからとあなたは言われます。だから主に罪をかなぐり捨てて、信仰の創始者である完成者であるイエス様から目を離さないでなさいとあなたは言われました。主、どうぞそのように今年整えていってくださいますようによろしくお願いいたします。イエス様の皆によってお祈りします。アーメン。